クリラジスペースチャンネル。はい、ということで始まりましたクリラジスペースチャンネルのお時間です。この番組は宇宙を舞台にしたテレビドラマやアニメを題材に、その中に隠れている要素をパーソナリティが勝手に解釈して、時には人生観、時には平和論までも語ってしまおうというエンターテインメントの皮をかぶった哲学番組です。お届けするのは私伊賀と
BJ でございます。
はい、ということで、この番組第2回目が
2回目ですね、
始まりましたということで、今週はですね、BJ の方から、これをやりたいということで出てきましたけども、
そうですね、これ思ったんだけどさ、できたらさ、その週にあったニュースをピックアップして、例えばとてもよく似たシチュエーションの、なんかこうスタートレックの話引っ張ってくるとか、このテーマは基本的にこれとシンクロするからこの回のこの話だみたいなのでいかない。
ああ、だからこのニュースに対してはこの話でこういう解決の仕方があるよみたいな。
そうだからもう SF で人間のやってることは全部もう先にやってるんだみたいな番組がいいかなと思ってさ。
なるほどね。
それは来週からということですね。今週いろいろ考えたんですが、政治のネタでさ、その松並議員の腐敗みたいなネタで、銀英伝やってやろうかなとも思ったんですけど、それはちょっとあまりにうだうだトークでやりすぎたので、今週はちょっとないなということで、今週ちょっと一つの作品の紹介ということでやっていこうかなと思ってますね。
なるほど。
これも基本的になんていうか、インターネット社会に関するその犯罪であるとか、そういう特に私きっと今から多く取り上げるんじゃないかなと思います。
そうですね。
光学機動隊スタンドアローンコンプレックスということでですね、現在スカイパーフェクト TV で月2話ずつ放送中しています。知る人ぞ知る、プロダクション IG というところを撮ってますね。
そうですね。
これプロダクション IG って青しい学ぶさんですね。学ぶはあれだ、それは推しを学ぶだっていう話だね。推し守さんですね。パトレイバー撮った。
そうですね。
この監督が今所属しているプロダクションということでですね。ゴーストシェルのシリーズはね、もうマトリックスで大ブレイクしましたもんね。映画版の広角機動隊、ゴーストシェルということで。
ありましたね。
あれとまた全然違う基軸で、描いてる、アニメ番組なんですけど、
そう
ね、これがねやっぱかなりいい出来というか、かなり独特の世界観を持ってるというか、一回見るとちょっと置いていかれるぐらいよくできた世界観なんだよね。どういうことっていうことがたくさんあるんですよ。できっとゴーストシェル見た人もそう思った人ってたくさんいると思うんですけど、今週はだからこれのおさらいというかですね、世界観ってどんなことなんだっていうことをざくっとやっとこうかなと思うんですけどね、基本的に2030年の話で、ネットワークが張り巡らされてる世界と。
そうですね。
で、その中で人間がどうあるべきなのかみたいなことで、2030年でその日本がどうなってるかっていうことで、まずそのゴーストシェルの中で一番核になってるっていうのが、その電脳という仕組みですね。電脳化、擬態化っていう言葉が一番出てくるんですが、これどういう風に解釈しました？
解釈ですか。電脳とか擬態化、
キーワードになるのが電脳、擬態、それからゴーストっていう、この3つキーワードがあるんですよね。この番組とかこう映画もそうなんですけど、
そのキーワードとこの番を映画全体で、人って何をもって人となるかっていう、
そうですね、今回のテーマとしてはその何をもって人とするのかっていうことですよね。だからこれも非常に哲学的なものアニメになるんですが、電脳っていうのはその人間の脳の仕組みを完璧に解読してですね、体から脳を切り離すことが可能になってると、で結局脳に来るのは電気信号なので、その電気信号自体をネットに繋いじゃおうっていうような発想なんですよね。
そうですね。
で、例えばだから身体障害者の方が、もう身体障害者という言葉すらなくなってるみたいな世界の中で、だからもうあらかじめ体にハンディがあると幼い時からもう擬態化されてるわけですよね。で、擬態は何かっていうと、要はアンドロイド化っていうか、脳核っていうんですが、脳を埋め込んで、その脳の信号によって体を動かすっていう、そのロボット的な仕組みで体を動かすっていうのを擬態化っていうんですよね。 で、それともう一つ、その、ゴーストっていう言葉がとても出てくるんですけど、
出てきますね。
これ、ゴーストっていうことは何かっていうと、結局わかりやすく言うと、魂ってことなんですよね。で、魂っていうのは、だからその、脳に帰属するのか、体に帰属するのかって、すごい微妙な問題があって、で、特にその、なんていうかな、この世界の中で、よく言われるのがゴーストハッキングっていうことで、結局人間自体がネットワークに何らかの方法でつながってるので、そのゴーストすらハッキングできちゃうみたいな世界なんですよね。魂をハッキングしちゃうぞみたいな。で、中にのその何話かの話の回によってはそのゴーストダビングみたいな、
ありました。
魂をダビングしちゃうよみたいな話もあるわけですよ。それで人間をこうどんどんどんどん同じ人間をクローンではないけど、アンドロイドで作っていくっていうようなね、そういう世界観があって、結局だからこれで描きたいのは、その人間は何をもって人間とするのかっていうことですよね。
そうですね。
外見じゃなくて、脳じゃなくて、魂じゃなくて、そしたら人間は何なんですかみたいな、すんごい深いテーマを描きつつ、その、なんていうんですか、光学機動隊っていうところの警察官たちの話なんですけどね、結局は。
そうですね。
ただ、あるものに関しては、その深く、そういうところまで忍び込んだりっていうね、光学機動、これの、第2話でしたかね、幼い頃から体にハンデ持ってて、で、その、体を擬態化すれば生き延びれるんだけど、ある宗教にその両親がかかってて、結局擬態化を両親がその宗教上の理由で許さないと、
はいはいは
い、でそういう男が死んでしまった後に、そいつが開発していた戦車に自分の脳を組み込んでくれっていう伝言を残して組み込んでるんですよね。でその戦車が結局暴走するように見えてるんだけど、結局最後は自分の家に帰って母親にその姿を見せたかったんじゃないかみたいなオチで終わったりするわけですよ。でそうしていた、行くときにその亡くなった男っていうのは一体何をもって人間っていうかね、人間とするのかみたいなことをこう問われるわけですね、このドラマは。
そうですね。
なので非常になんていうかのハイクオリティというか、面白い話ではあるんじゃないかなというふうに思いますね。
そうですね。まあぼーっと見てるとよくわけわかんない映画なんですけど、
ね、すごいわけわかんないよね。
最初に見た時には何を言ってんだろうっていう感じは、
そう、何がやりたいんだこいつらみたいな感じがあるんだけど、
わけわかんない言葉がどんどん出てきて、どんどん置いていかれるっていう、
どんどん置いていかれる。でもその見ていく中で特にね、あの今回のシリーズっていうのはなんていうかな、押井守が作ったゴーストシェルと全然違ったそのパラレルワールドなのよ。あの基本的にあの光学機動隊っていうのはあのその前に、名前忘れちゃったな、漫画化されてて、それを、それをピックアップして、押井さんがアニメ化したんだよね。
そう、映画化した
んだよね。映画化したんだよね。で、それの主人公が要は草薙素子っていう主人公で、はいはい、まあ公安のその女性刑事なんですけど、結局この人って漫画でも途中でストーリーからいなくなっちゃうのよ。で、そのいなくなった部分を描いてるんですね。映画では。で、本来ならそれがいない話がずっと続くんだけど、それでは作品として面白くないので、もう一つ今回の監督がパラレルワールドとして作りましょうと、その草薙素子がいない本当はいないはずなんだけど、いる世界として公安休暇っていうそのね、草薙が所属してる世界を描きましょうということで描いてるんです。
そうですね。
なんで漫画の基軸とも映画の基軸とも全然違った形で、だからキャラクターの設定なんかが微妙に違うんだよね。
だから映画とかその漫画の時っていうと、ものすごくなんか現実離れしたようなところで話が展開してたんですけど、このアニメっていうのはどっちかというと本当刑事ドラマのテイストを ね、一般的な刑事ドラマのテイストをベースにしてるっていう感じで展開してます、
ね。そうそう
起こる事件もね、
そう
一般的なんですよ。
で、あの珍しいのが、あれなんですよね、漫画を描いてた四郎正宗さんっていうのが、このアニメ化にあたってその基本プロットに参加してるんですよね。なんで原作者の意向っていう新しい話、原作者が作った新しい話みたいなのも盛り込みつつやってるっていうね。でね、このアニメのねすごいのってあれなんですよ、これスタッフがすごくてね、アニメに新しい世代が来たなっていう感じがとってもするんですね、面々見てると。
ほう例えば
脚本家にしても監督にしてもみんな若いの。あの監督のこれ、神山健二さんっていうのがね、多分俺と同い年しか下ぐらいなんだよね。
風貌はちょっと佐川さんっぽい。
でも俗に言うあのアニメの演出家っぽいオタクっぽい人じゃないよね。あの推しさんってすんごいオタクっぽい人じゃないですか。私大好きなんですけど絶対友達になれないタイプなんですよ。あんなやつ横にいたら絶対殴るから。
あ
なんでお前は無表情なんだよとか言って蹴っ飛ばしたいタイプなんですよ、
うん、
でもねこの神山さんってすごい普通の人なんですよね。
そうね、
うん、で脚本家のメンバーもね全部出てるんですけど、
うん、
結構そうそうたる顔ぶれで、
うん、
であのすごい新人をどんどんピックアップして話作らしてるのよ。
あ
で中に珍しいのは東大の大学院に行ってるやつとかって入ってんだよね、うん、
あ
でその中でまあそれで若手だけでじゃあまあストーリーとしてなかなか難しいだろうということで、
うん、
カーボーイビバップの、はい、やってた脚本家なんかも合流して作ってるチームなんです。
あ
なんですごい脚本もそのなんていうかいい感じっていうか完璧に子供を置き去りにしてますよね。
そうね、子供が見ても分かんない
でしょ
うね。
一切分かんないですよね。で大人が見ても全然分かんないっていう
時もあるけど、
ね、あるけどっていう感じですよね、うん、だからその中でねこの物語のこの今回のシリーズの一つの基軸として一番面白いのがその、なんだっけな 笑いなんだっけな、ちょっと待ってね、
あれよね、
うん、ね笑い男っていうね、
うん、
事件があって、
うん、
結局なんていうかなこれもこの世界観で起こった特有の犯罪なんだけど、
うん、
人間が擬態化されてるから、うん、生身の人間がとても少ないわけですよ、
うん、
で擬態化されてるっていうことは脳が見てる映像っていうのもある種機械化的に脳に入ってきてる映像なんだよね。
あ
で、ある犯罪が起こった時に、天才的なハッカーが犯人の顔をデフォルメしたキャラクターマークにしちゃうっていう事件があって、うん
はいはい、
でそのキャラクターがとても可愛いのでサブカルチャーの人間たちにすごい受けたと、
うん、
でこいつが結局いろいろ増殖し始めて各企業を脅迫して企業テロを起こしたっていう事件が昔あったと、う
ん、6年前あった
んですよね、うん、でそこからその犯人は誰なんだっていうのを、まあ、ある回は追っかけていってっていう、うんまあ、これがストーリーの基軸になってるんですけどね、はいはい、でそういうこれは実はグリコ森永事件がベースになってたりするわけですよ。
あなるほどね。
あ実は犯人は警察の中にいたんじゃないかとかっていろんな推理がされてるわけですよね。
ですよね。
それが基本のストーリーとあってあとは派生で毎回毎回いろんな話があってみたいなことで、うん、非常にだからそのネットワーク犯罪とはとかその人間っていうのは一体その何をもって本当人間とするのかみたいな皮肉的な部分とかっていうのをよく捉えてるなっていう気がしますね、うん
だから本当、まあ、ある意味人権はどこにあるのかっていう話にもなります
ね。なるよね。でね、うん、こう設定資料いろいろあるんだけども、パラリンピックの位置づけが違ってるのよ。
ほう。
確かになって思ったんだけど、
ほう。
だから要はみんな、体にハンデある人は幼い頃にみんな電脳、擬態化されるので、ねうん、パラリンピックっていうのは結局、アンドロイドの競技会になってるわけよ。だからオリンピックより逆にタイムがいいわけさ。
はいはいはいはい。
そういう位置づけの中で、そのスポーツっていうのが壊滅的なダメージを受けてるっていう世界なのよ。
ああ、そうか。
うん、だから結局その擬態化されたアンドロイドたちがスポーツやっちゃうから、生身の人間がやるスポーツなんて意味がないわけですよ。
うんうんそうですね。
うん。で、個人差っていうのも擬態化されてるので出にくいので、
うん、
スポーツっていうのはある年代を境に、壊滅的な打撃を受けてるっていう設定が根幹に流れてるみたいなんだよね。
はあ、はあはあ。
そうね、なかなか深いなと思い、そう言われてみりゃそうだなと思いながらさ。
確かにね、何かプロになりたかったらね、擬態を変えればいいっていう、
ね。そうそうそう。だからその、
それは個性はどこにあるんだ
ろう、ね。そうなんだよ。だから人間の個性はそうなった時にどこをもって個性とするのかっていうのもすごい難しい問題になってる世界の話だっていうことだよね。
そうですよね。
うん。
なんか経験とかもコピーできてしまうとか、まあゴーストの頃の話かな、その、うん自分の経験したことないこともハッキングされて、
そう、経験したように感じてしまうっていうね、うん、だから脳に入ってくる情報がその電気的な仕掛けで解明されてるので、
うん、
あたかもない体験を脳にある信号を送ってやれば体験したように感じちゃうっていう、
うん、
その中で人間っていうのは本当に何なんだろうっていうところで揺れ動くっていうね、
お
しさん特有のその現実と、
うん、
幻との狭間はどこなんだろう、うん、みたいなことですよね。
うん、そうですね。
うん、
と自分人間自分っていうのはどこに何をもって自分を証明する
するのかっていうことで、ね、
するのかっていうのがすごくあやふやな
世界、ねうん、あやふやな世界っていう
か、ね、体も擬態してるからロボットだし、
そうそう
脳も
電脳化されてるんで実際の経験じゃないかもしれないっていう怖さを持ってると、うん、
で記憶自体も本当にこの記憶が正しいのかっていう疑問があるっていうね、
うん
うん、その中でどうやって自分を維持していくか、そこら辺がものすごく難しいっていうか、
うん
うん、そういう中で 振り返って生身の人間である自分、今の現代の人間っていうのはどうあるべきかっていう、
ね、そうだよね、それを問いかけてくるっていうね、うん、だから問いかけてくるっていう、どっちかというと映画版は問いかけてくるっていう感じが強かったけど、うん、あのテレビ版はそれを感じさせるっていうレベルに神山監督が落としてくれてるんだよね、
うん、
あくまでもテレビっていうのはお茶の間に流れるから、押し監督ほど押し付けちゃいけないっていうのは多分よく分かってる人なのよ。
それとまあもう映画で語り尽くしてる感はあるのかな、その世界観っていうのは。
その世界観はね、だからそこまで難しくやっちゃいけないっていうのがどっかにあるんだろうね。ただこの監督ね、いい度胸してんなって思ったのが、
うん、
第1回目の一番初めのシーンが、普通さ、推しさんでもマトリックスなんかでさ、あのなんとか兄弟がすごい尊敬してるとか有名になってさ、同じ素材の広角機動隊を撮る場合に、俺だったら全然違う切り口で組み立ててやろうって思うんだけど、この監督のすげえところが、あの第1作目の一番初めって映画のシーンと全く同じスタート切ってんだよね。あの草薙素子がビルからボンって飛び降りて、透明こあの光学迷彩を着てて透明になって分かんないっていうシーンがあるじゃん、
はいはいはい、
あれを1話の1回目にやってるのよ、っていうことは、あ、この神山監督っていうのは推し、ま、あの守るに面と向かって喧嘩を売ったんだっていうね、演出方法だなと思いながらさ、お、大した根性してんなと思いながら見てたのよ、
うん、
で、何 CS 放送の方でおまけ的にいろんなインタビューが流れてるんですけど、はいはい、その中でね、おしいさんがね、あいつはちょっと最近出過ぎだから潰しとこうかなとか言ってんのよなんていうの、お互いの指定同士でも、育てるとかっていうことではなくて、もう俺を叩き潰して出てこいっていうような上にいる人と、それから下のやつらが面と向かって、よし、押し守るがなんぼのもんだと、喧嘩売ってやろうじゃないかっていう、その勢いがこううまいこと凝縮されてんなっていう制作側にもね、だからプロジェクト、あのプロ、プロジェクト IG だっけな、この事務所っていうのは非常にいい感じで機能してるんだろうなっていうのが伺える、あれですね、この辺はスタジオジブリさんなんかがジレンマ抱えてるんじゃないかなとは思うんですよ。
あ、
次の後継者がなかなか出てこないっていうことでね。あ、
年寄りばっかりってね。
そうそうそうそうそう、もう、あの推しさんなんかある時期から意図的にそれやってた節はあるんですけどね、ヴァンパイアなんとかブラッドとかってアニメとかあるんですけど、あれ全部若手が撮ってたりしてたんですよね。でこの神山さんも、推しさんが2000年に撮った人狼っていうアニメの演出やってたりするんですよ、なんで非常に若い監督なので、ぜひぜひ、警察ファンも面白いし、S ファンも面白いし、みたいなアニメになってますんで。
そうですね。で、まあコンピューターに詳しい人も結構楽しめる。
楽しめるっていうね。まあもともとあのパトレイバーで、レイバーは OS で動くんだっていう概念をだね、持ち込んでくれた人なので、その辺の設定はしっかりしてるよね。
理系にはたまらないですね。
そうそうそう。だから、相手の脳をハッキングするときにもあれがあるんだよね。防壁って作るんだよね。多分ファイアウォールなんだよね。
今で言
うと。そう、疑似防壁を二重にして、ハッキングするとかやるんだよ。コンピューターファンにはたまんないですよね。
たまんないです。
二重化されてんのかとか思いながら。
ダミーが、首台があるんだ、
うん。そうそう。だから、要はあれなのよ。このアニメの中でよくやるのが、無線で話すするっていうか、ネットワークで話してるよね。あれも要は言語っていうのはプロトコルなんだと。で、プロトコルで考えた場合に、ネットワークで通じて人間のイマジネーションが電脳で遅れるのに、言葉っていうプロトコルはもう時代遅れだみたいな根底があるんだよね。だからそういう概念で現代を見ていくと、非常に面白いかなとも思いますよね。はい。
そういう感じですかね。
ですね。まあ、今回の作品の紹介なんですが、できたら、今度からね、毎週こういう事件があって、これは実は、こんな話と、こう、合うわけですよ、みたいな。ちょっと難しいですけど、ピックアップしていけたらいいなと思ってますよ。
ということで、またなんか、番組の最後に宿題が出てしまったということで、また一週間悩もうかなと思うんですけども、まあ、こういう感じでね、いろんなアニメとかを題材にお届けできたらなと思いますね。ということで、クリラジースペースチャンネルでした。お届けしたのは、私、イダと、
DJ でございました。
また来週。